井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれどもね、いろんな質問ある中でですね、ちょっと今日は少しボリューム感ありますので早速ご紹介できればなと思っております。
はい、
いつも大変ためになるお話をいただきありがとうございます。時折冒頭で井上先生がボソッとお話しくださる本編とは関係しないお話が大好きですといただいております。相談内容ですが、国内の代理店事業会社ですということでいただいております。現在の勤務先の株主が国内大手企業から外資系企業に変わることになりました。従業員に知らされた際はその多くが動揺しました。また譲渡先が外資系ということもあって体制変更や人員整理、処遇の低下を懸念しているものもおります。現社長は発表の場で当面の間は体制は変わらないと発言していましたが、本人は今期いっぱいの任期です。そんな社長の口頭の約束を信じることができないというものもおります。社長をはじめ役員は元の親会社から降ってきた人員です。こういったケースをこれまでたくさん見てこられた井上先生に質問です。幹部社員はこのことを良い機会と捉えて耳障りの良いことを発信しておりますが、現場からすると全く心に響かない状況となっています。このようなケースで求心力や社員の帰属意識、モチベーションの低下は避けられないものでしょうか。それらを防ぐための方法があればご指導いただきたくよろしくお願いいたします。
はい、
ということですね。
はいはい、
大きく環境が変化するわけですね。
そうですね。特にまあね、国内企業から外資に親会社が変わると、まあ、資本が変わるってことですからね、うん、
当然ね、経営陣も大入れ替えになってくるんだろうと、
まあ、でしょうね。ですから、で今幹部の人たちが、耳障りのいいこと、これがいい機会なんだと捉えようという発言をしていると、うん、まあ、これね、そこの立場にいる人たちからすればある意味そうとしか言えないよねっていうのもあるんでまあ、そうじゃないことを言ったら余計おかしいよなっていう気がします、
ね。不安にさせるわけには、ね、いかない立場ですしね、はい。
まあ、こういう状況の中で、まあ、すごく、当たり前のことを少しちょっと整理すると、はいはい、まあ、現社長が当面は、変わらないよって、今と変わらないよっていうのは、これもまた移行期の当然な処理方法があまたある方法ですね。よっぽど、うん、この会社が該当の会社が業績不振で赤字だらけでみたいなことを続けていたんならば、もっと早期に、うん、大なたが振るわれるだろうけど、そうでもなければ、まずはなんていうのかな、カットインじゃなくてフェードインするって言ったらいいの、
うんうん、
なんかこう徐々にこう、新体制に向かっていくよということは、これは当然でしょうと。ただ、まあ、なので、まあ、幹部の方や現社長の方が発してらっしゃる言葉は、まあ、おおむねこの時期に、そういう時期に、経営者が言われる言葉そのまんまだなと思います。ただ、変わっていく以上、しばらく変わらないことに焦点を合わせるんではなくて、やはりどう変わっていくのかが大事ですよねっていうのは、この方も多分分かっていくと思う。
うんうんうん、
そのどう変わっていくかが分からないから不安なんだと思うんですね。
まあそうですよね、今の時点で、うん、社長もでも言えなそうな立場ですよね、ここに関しては。
うん、その親会社が決めちゃったんだろうとは思うんでね。ただその親会社の理屈から言って何で売ったかっていうのが、何回も言いますけど、採算ベース、収益ベースみたいなのがかなり、よろしくない状態だとしたら、やっぱりこの方が心配するように、決していい方向に変化がない可能性は、それは否めないと思うんですよね。
うんうんうん
うん、 でもその時は、やっぱりこう、一般社員の方たちの責任ではないけれども、やっぱり現状のこの会社の問題点は何だったのかっていうのは、改めて、社員の方の心ある社員の方であれば振り返ってみてほしいんですよ、私は、
うんうん
うん、で自分たちの中でそれこそ意思決定の上位 の、ね、経営層がの意思決定がやっぱり おかしかったよねっていうんならば、それこそその人たちが変わるということはむしろ良いかもしれない、
はいはいはい、
ただ自分たちのやり方の中でここは例えばね、こうやった方がいいですよって進言してるのに聞いてもらえなかったっていうんだったら、新しい、経営トップの方、経営陣の方が進言を聞いてくれる可能性は高まるわけですよ。
もちろん外資なんでドラスティックな部分もあるかもしれないですけど、会社経営としてはね、うん、より良くなる可能性あって、そういった経営者が来る可能性もあるってことですね、
はい、なのであくまでも、まず私が気になるのは、うん、その株が譲渡されたという背景が、財務的な収益性、財務的それから収益性みたいなところでの非常によろしくない状態をベースとしていたら、ある種この方たちが心配する処遇という面で一旦そんなにいい方向に変わらない可能性はあるんです、やっぱり。
まあそうですよね、
うん、これはねでも一つ覚悟せざるを得ない、
うんうんうん、
ただ、先ほどから言うようにその悪かった状況の根本原因が何だったのかがやっぱり経営というものの仕方だったんだよねということであれば、やっぱりこれはチャンスなんですよ。
まあ確かに、
うん、
で会社として見ればってことですよね。
そう でも社員としてもそうです、
うん、
やっぱり正しい
経営、そう思えるかっていうね、
そう思えるかの話はあるんですけど、でもそうなんですよということだけはご理解した方がしていただきたいなと。なので、当面変わらないんですよではなくて、当面の間に社員の皆さんもどう変わるのかを察知してほしいんですよ、
うん、
つまりいろんな情報を集めてほしいし、質問もすればいいと思います。社長は当面変わんないからって安心してくれって言ってるんだろうけど、そうではなくてどう変わっていくのかが大事なので、
まあ確かにね、
うん、その辺の情報を集めようっていうことは意識として持った方がいいかなと。だからこの会社がどうなっていくのかということにやっぱりなんとなくこう時間が経ってくると見えてくる概要とか、だんだん見えてくるディテールとかってあると思うので、そこに賛同できるかどうかは大いにご自身の人生の中での、テーマにも変わってくるとは思う。
あとこの方のリスナーの、ね、方がこの状況の中でどのお立場なのかでちょっとコメントも変わってきそうですよね。
そうですね。
いや要は幹部に組み込まれていて結構今後の進退どうなるかみたいな立場でマネジメントしていかなきゃいけないのか、
はい、
一社員としてね、ちょっとここの会社残ってていいのかなみたいな話なのかにもよるんで、ちょっとそのあたり、ちょっとどの切り口でお伝えできますかね。
私は、この方は、例えば経営層、役員とかよりもちょっと下で、ただし現場は束ねてる方だと思ってます。
うん、そんな気しますよね。
うん、
うん、うん。
だから、やっぱりその立場にいるんだったら、先ほど言っているように、から言ってるようにどう変わっていくのかということに関してこの階層の方たちが敏感になってくれないと現場が困るわけですよね。
はいはい、それは、現場の方々がそれこそ同じように不安になっていくのでってことですか。
うん、そうだから耳障りのいい言葉は言っているのは分かるけど、でもおそらく現経営幹部の人たちは正直分かんないんだと思います。
いやそうなんでしょうね。
うん、とするとその辺 の概要まで含めておぼろげでもいいから、あ、こういう方向に行くのかなって見えるのには少し時間がかかるけど、アンテナはビシビシ立てとかないといけないよということで、何かが少しずつ変化を始めるときにこの変化の先はどっち向いてるんだっていう感覚はこの方には持っておいてもらいたい気がする。
このお話は少しあれですか、生存戦略的にもこの変化が確実に起きることは分かっているので、環境変化への情報取得的なものは ビンビンにこうちょっと一旦ちゃんと意識していかないといけない局面だぞみたいな、そんな感じなんですか？
それはあの その通り、その一つです。で特にやっぱりあの外資というところで言えば、外資ね、うん、皆さんやっぱり分かるように、外資というのは考え方がちょっと違ったりするので、だから、その辺でね、あのドラスティックな、なんていうのかな、提示がなくもない。でもいや、大事なのはこの仕事を通してやっぱりこう手応えを持てる仕事ができるかどうかということが大事なので、仕事をしている社員たちにとってみれば、だからその手応えを感じられない状況に行くんだったら、それこそあの身の振り方を考えるということも一つの選択肢ですよと思います。
なるほど。
ただあの私が仮に勝手に決めちゃってるけど、経営層ではないけど現場をある程度束ねてる人なんじゃないかということで言うと、やっぱり、よりいろんな手段を作って、あのもしかしたら社長とのパイプが少しでもあるんなら、社長にも腹割って話聞いてみるとかも含めてね、うん、あの情報収集は必要でしょうねということ。場合によってはこの方ができるかどうか分かんないけど、あの売った旧、本社親会社の人たちとの情報交換ができれば、あのなんで売ったのかねなんてことも分かるかもしれない。
そうですね、まあ、でも上等側からするとね、手放しているんで、まああの守秘義務も等々もあるんでしょうけど、逆に言うと立場的にはね、結構いろいろと愚痴も含めてね話しちゃいたい立場の可能性もあるので、うんうんうん、したたかに行くんだったら情報は取りやすい可能性ありますよね、こっちの社長とか特にね。
なので、変な言い方に聞こえるかもしれないんだけど、今言ったこの人たちが本当に知りたい情報はまだ出てきてないっていうのは現状のタイミングなので、
うん、
やっぱりもうちょっと様子を見るしかないんですね、やっぱり。でも感度はよく情報を捉えてくださいねと。何かがちょこっとメッセージが来た瞬間に、そこはどうしてだろうかっていう推測も含めて考えていかなきゃいけないなとは思います。
まあ、ここは本当にあれですね、組織マネジメントのお話というよりも、あの大きな環境変化におけるやっぱり生存戦略としてどう考えていくのかっていうテーマなのかもしれませんね。
それとやっぱりこの現場を束ねているような方だったとしたら、やっぱり、今までの、仕事業務とか事業の進め方のこの人なりの、利点から良くない点みたいなことは今一度ちゃんと整理をしておく時期だと思いますね。
なるほど、
うん、でそれこそこの人が考えている今までできなかったんだけど、やっぱりこうすればよかったと思うんだよねっていうことが、アイデアがあるんだとしたら、それを具現化実現できるチャンスでもあるっていうのは、これは確かなんですよね。
はいはいはい、
耳障りのいい話っていうことではなくね、
うんうんうん、
だからやっぱりこう今後のための情報に感度をよく、集めるということと、どう変わっていこうが自分はこうしたいなと思うものも作っておかなきゃいけないっていう。
そうなってきたときに自分自身が何のために仕事しているのかみたいなところがちょっとこう軸として問われてしまうようなテーマが今回ちょっとこう問われてくるような環境変化ですよね。
そうですね。大変だとは思いますけれども、ある意味ではあの違う意味で、今言ったような、今までのなど事業を仕事を進めている中の範疇でのいろんな考え方というよりは、もう一枠広がったところの世界観でものを考えなきゃいけないと同時に、それを考える、いい機会でもあるので、少しこう、広い世界視座も高めてね、ちょっと考えていただければいいかななんて思います。
いや、いうことですね。こういう方こそね、ぜひなんかそういう考えるタイミングだから、あの同じメンバーのね、井上健一郎の組織マネジメントゼミとかをうまいこと活用した方がいいななんて感じますが、まあちょっとね、ポッドキャストもうまく使っていただきながら、もうぜひ、ね、はいはい、大事な局面だなってことだけはね、よくよくわかりますのでね、はい、また何かありましたら、はい、ぜひぜひ質問をお待ちしております。
はい、
ということで終わりましょう。はい、井上先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、
アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。